ございました。
はい。出ないね、LG のロゴがいい感じに出てますね。あれおかしい。リハの時は出てたんですよ。お、お、あ、もうちょいですね。もうちょいで。お、お、あ、もう少しですね。はい。あ、これですね。はい。
それですかね。
これですね。はい。はい。
出ますよ。
はい。
が映ります。はい。
熱いっすわー、これ舐めて、鬼だけどやらせんの鬼っすよ、これもう本当に。
うせえハゲ。
エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんにちは。はい、第186回目の配信です。
はい、
はい、私東京ミルクホールの新庄優希と
チャンバツ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま昨日くまに語れる娯楽文化系情報共有番組です。はい、
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。
はい、
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、というわけでね、始まりました。はい、どうですか。
感無量ですね。
もうこのオープニングだけで、
はい、
ヘブン状態、
ね、
息顔してますよ。
2万人の
2万人の大観衆
2万人の大観衆、皆さんありがとうございます。今日来ていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、じゃあどうですか最近は。
どういうのないですね。
そういうのないですか。
はい、
じゃあいきなりもうあれしちゃっていいですか。お呼びしちゃっていいですか。
まずうちの劇団員を。
最初はまず劇団員、
はい、お呼びしたいなと思います。
は
い、
では、東京ミルクホールの劇団員の皆さんどうぞ。はい、じゃあちょっと、あれですね、いつも僕とちゃんまつさんだけなので、ちょっとね、今回は改めて自己紹介を一人ずつお名前を言っていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はいはい、では、あらさからお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。相原智則です。よろしくお願いします。はい、
山椒は小粒でピリリと辛い JK グッドマンです。は
い、サミーとしゆきです。よろしくお願いします。
劇団東京ミルクホールの小野寺隆です。よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、今日ね、ミルクホールの皆さん、詐欺師の皆さんが集まっていただきまして、はい、一緒に公開収録やりたいなと思ってるんですけれども、はい、さらにここでですね、もう一人特別ゲストとしてあの方をお呼びしております。
大丈夫ですか。
お呼びします、はい、冷蔵コマンさんです。
ひえひえ
冷蔵コマン社長。
はい、俺出なくていいんじゃねえかお前。盛り上がっていいんじゃねえかよ。
いやです、どんないです、どんないです。
ここでネタやるってか。
この音声メディアでネタをやってもらいたいです。
最初に言ってくぞ。
はい、
収録してるからってな、面白いの持ってくると思ったら面白い。一番クソつまんねえやつ持ってきたからな。あとお前ら言ってくぞ。何がよよよよよよよよよよだよ。ただのバカじゃねえかお前。今日はな、笑いと暴力とバイオレンスです。冷蔵庫じゃ
ん。見てえわ、当たったよこの蓋がよ。蓋が当たったよ、ダンボールの蓋がよ。
俺な、ちゃんまさんになぶつけるのはドキドキしてたんだから。一番こっちおめえじゃなくて他の人がよかったんだよ。おい、俺は世界から笑い浮きした楽の秘密結社ヒエヒエ団に改造された冷蔵庫マンだ。ヒエヒエヒエイ。俺の趣味は笑いで温まってる人たちを冷蔵庫直で寒くしてやる。今日はここミルクブレイク東京ミルクホールポッドキャスト収録公開収録パパパまあまあまあ、ミルクホールのイベントはちょっと何回か出してもらってるんで、初めての人いないと思うんですけど、一応聞きます。冷蔵庫マン、初めて見る人拍手。
お一人、お一人、お一人いた、お一人いた。
いらっしゃいますよ。
ちょっと待て、音が出ない拍手ってのないからな、お前。お 前が覚えたぞおいなあうんじゃねえんだよおい他見てるってことか見てんのか見てないよなだってお前の顔初めて見たもん俺わかるんだよ俺あの冷蔵庫マン何回か見てる人は全然緊張してないんだけど初めて見る人は顔緊張してんだよすっげえ緊張してんだこれ
警戒ぞ警戒
え
警戒してる
警戒、うん、だってさこれ初めて見たら頭おかしいよいいか今は冷蔵庫じゃおやっぱ夏だからよテーマセミの声だよすっごい狭いやつ行くからな最初のこれだよ人参じょううわぁ、私ね、人参買ったんだよなでも、セミうるせぇなぁにんにんにんにんじーさーむいどうだグーの音も出ねえだろキッキッキッキッちゃった絶好調と
客席の中に入って
るんですねお前ら3人はな今日のネタ何回も見てるからな冷蔵庫ジョーク続けてこれだインゲンジョーうわインゲンとか天ぷらにすると美味しいんだよなでもセミうるせえなインゲンインゲンゲーン寒いどうやただのバカだろやめろそんな温かい空気やめろ俺はそんな空気がダメなんだならばこれだ冷蔵庫ジョーク赤ちょっと入ってねえからな
入ってねえのか
ニンニクジョーク
入ってねえのか用意しとけよ
いいか次なはいって言ったらな言えよちゃんとなシステム一緒だから今までとなるといやニンニクなこういう時ないろいろスタミナつけなくちゃいけないんだよなでもセミうるせえなーはいニンニンニンニンクちゃんと最後までやれよおめでよ寒いう苦しいどうしたの両親から動き出した俺の人間的な部分が出てますそうこの前親戚の前で、ね、やったネタを実は本当はやりたくなかっただって身内の前だぞお前ら身内の前で何かやるってやるか去年断ったのそしたら言われたああだから売れないんだねってミルクブレイクって俺ブレイクしたいよ早くなあ俺楽天的なんだよちょっとああまあまあいいいつかブレイクするからって36年経ったんだけどさいつブレイクするんだよこの前親戚の前でやってああ終わったと思ってこうやって休んだらガキが一人来たんだよ親戚のねえねえおじちゃんってあなんだっつっておじちゃんは将来何だ今が将来今は将来今は将来いつブレイクするの俺いつニックムーンだったら憎んでみろ最後だ冷蔵庫ジョーク耳がジョーク最初に言ってくるとミンミンミンガーじゃねえからなうわ耳が美味しいなお気をつけろよこの辺なセミ襲ってくるから嘘だよセミなんか襲ってくるあ襲ってきたミンミンミンミンガー寒いどうだ狭いとこでやってるだろ俺戦いが終わった一人だ凍りついただからまた笑ったらすぐ出てくるからなじゃなバイバイ
ありがとうございます。
お前何砂噛んだような顔してんだよ。
いや本当にもう感無量ですね。
感無量。
感無量お腹いっぱいです。
最高です。
今日よろしくお願いします。
今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
いやいやいやいや。
もうこのサイズならこのサイズにちゃんと収まるって。それがすごいですね。
職人芸です。
職人芸。
最高です。
なんで嬉しいやつか
何ですかその顔は
よかったネタ終わって
ありがとうございました
時間ぴったりですねちょうどぴったりぴったり時間
ぴったり
ぴったりすごい
嘘
というわけでですね、
はい、
冷蔵庫マンさんが来ていただいたところでいつもね、はい、我々実は冷蔵庫マンファミリー会って言って冷蔵庫マンさんを中心にした飲み会が一応ありまして、2ヶ月に。
はいはいはい、はいはい、
それでね、ミルクホールメンバーも、まあちょっと宇佐美くん以外ですけど、は
い、まあ、すごい俺、個人的に誘ったんだけど、
はい、
全く来ないんだよ
いやすごいなと思って、
はい、なんでまあちょっとねいつもその回で映画のお話とかをね見てきた映画のね、はい、面白かったかどうかみたいな方向
してる課題映画を作ってね、
そうですね、課題映画を
てもらうんですが、
はい、いただいてるんですけども、はい、まあ、ちょっと今回、まあ、それもあるんですけどもレイソコマンさんいらっしゃってそれもあるんですけどもぜ、以前我々シネマデニえ、なんですっけ
シネマデニだけ
なんですけど、はい、あの前のほらトークイベントのタイトルは
うさみの汗がすごい。
あ、それ毎回です。
まだいない。今も現象です。現
象。今夜はいい感じっていうね、イベントだった頃にですね、あの死ぬまでに見とけっていうあの映画を死ぬまでに演劇人として見ておきたい映画を一本とかね、シリーズで決めて、あのその感想を言い合うコーナーが毎回あったわけです。一応看板コーナーであったわけです。それをちょっと一回だけ復活させてみようかなということで。はい、今回はですね、課題映画を1個選びました、
はい、
意外と皆さん見てるようで見てないんじゃないかなということで1本見ておきたいなと思ったんで、はい、タイトルがですね、俺たちのスタンドバイミーでございます。
お、
はい、でございます。あ、じゃあちょっと皆さん椅子、はい、あの後ろにあると思いますおかけいただいて、あやさんの大きい椅子で、
どこか真ん中、
真ん中ですか、
どうぞどうぞ、どうぞ、
はい、ちょっと少々しばしご勘弁ください。なんかあのおじさんさんみたいになってますけど大丈夫ですか？余ったら1個ください。
普段座んない場所いるんで落ち着かない
いつも
端っこ、普段のね、
端っこ端っこの方ですね、
はい、こっちの方もう絶対映画といえばちょっと前にちょ
っ
と
あったから、
あ、うん、
ちょくちょく会いますね、事務所で、
はい、はい、というわけで、あれなんですけど、はい、というわけで、ね、今回スタンドバイミーなんですけれども、スタンドバイミー、お客様の中で見たことある方はどれくらいいらっしゃいますか？あ、意外と、
まあ、大体見たことあるん
だ、大体見たことある、うん、あー、なるほど、
結構見てるんだね、
はい、まあ、結構ね、はい見たことないという方じゃあ逆にいらっしゃいますね、何人かはね、はい、はい、実はね、僕もあのちゃんと見たの初めてだったんですよ。ちゃんと見たのは、なんかちょこちょこはしてたんですけど、なんで今回ちょっといい機会でしたよ、はい、というわけでちょっとこのスタンドバイミューやらせていただくんですけども、まずはですね、まあ、どういったお話なのかということなんですけれども、はい、ちょっとあらすじの方を、簡単にご説明します。作家ゴードン・ラチャンスという人が一応主人公なんですけども、新聞記事で弁護士クリストファー・チェンバスが自殺されるという新聞記事に目を留めて、少年だった頃ふと思い出すところから始まります。でゴーディ、クリス、テディ、バーンという4人の少年がいます。でその、子たちは性格も個性も異なっていたんですが、馬が合い、いつも一緒に遊んでいます。で木の上に組み立てた秘密小屋の中に集まってはタバコを吸ったりトランプをしたり、少年期特有の仲間意識で結ばれていました。ある日その中の一人バーンが、不良グループである兄たちの会を盗み聞きしてしまいます。3日前から行方不明になっている少年が30キロ先の森の、森の奥で列車に離れて死んでいる、あ、死体のまま野ざらしになっていることを知る。はい、その死体を見つければ、有名になれる、英雄になれるという動機から死体探しの旅に4人で出かけるというお話です。はい、なんですけれども、はい、皆さんこの映画まずは、面白かったかどうかっていうことなんですけど、まあ、いつもちょっと手の上げ具合で良かったかどうかを、聞いてるんですけども、この映画どれぐらい面白かったか聞いてみてください。
面白かったかどうか手の塩梅だよね。
手の塩梅。
手の塩梅。
これでも音声だと伝わらないですね。
うん、
そうですね。じゃあ好きか嫌いかで聞きますか。うん、はい、じゃあこの映画好きだった人を、JK さんと小野寺さんと、チャンマスさんと僕新庄ですね。はい。じゃあちょっとその理由を、あとは後の方はじゃああんまりお気に召さなかったっていう感じですか。
まあ、心動かなかった。
あ、まあ、心動かなかった。はい、うん、はい、じゃあちょっと良かった方の意見から聞いてっていいですかね。JK さん、
ちっちゃい頃からアメリカはもうスタンドバイミーの世界
はいはいはい、はい、
僕が知ってるアメリカの少年たちの世界はスタンドバイミーみたいに遊ぶ、はい、
なるほどなるほど、
同年期の少年たちはこうやって遊んでるのか、拳銃あったりタバコあったり、でこうちょっとここまくってみたり、リバーフェニックスが
リバーフェニックスはいはい
やってみたり、あとの、はい、ビビったバツ
っていう
こういうやつね、
あと
ずるいよ
ずるいよこれあの劇団立ち上げの時にあの相原としばらくやってましたよ、はい、ビビったバツあとひたすら 相原のお母さんを、はい、あの悪く言うっていう。
あ、同じことやってる。
同じことやってる。最終的にあの言い過ぎて周りが引いてるんでやめようって大人が本気であの人のお母さん悪く言うもんじゃないなって子供だからいいんだって
。お前の母さんやりまんだって
同じこと言ってましたね。
確かにやりまんだって話
だから周りドン引きしてるから、
はい、え、何歳の時見たの
僕。でも結構ちっちゃい時からやってませんでした。
26年の作品ですね、うん、
ずっとやってます。
ずっと夏になるとやる。
ゴールデン洋画劇場で年一度やってるんで、
うん、年一度やって
ましたね。だんだんこう分かってくるね、ストーリー分かんないで見てたのがだんだんこう何回も毎年見るうちに、はい、深いなと思って。
いや俺ねそれねちょっと新しいこと発見しちゃったから後で言うよ。
あ、後で、
うん、はい、後で言う。
終わりました。
だってもう歌もいいしね。
歌もいいですよ。なん
か、ミスタードーナツみたいな
分
かんない。アメリカサザエさん、
はい、なんか、はいはいはい、ミスタードーナツ
夏メロですよ。
50年代ですからね。
そうそう、はい、ホタルの墓とスタンドバイミー夏になるとなんか見なきゃいけないものじゃないですか。
あ、そういうなんか年中行事
です、ね、年中行事です。
なるほど、
はい、
終わりました。じゃあちょっと宇佐美くん、はい、良かった方で呼ばれた。
いや、受けてないです。宇佐美くん、上げてないよ、う
ん、あ、はい、
汗で
行動。なんで宇佐美くんが幕と一緒の服
着てるの。上げてないです。上げてないです。
はい、じゃあ小野寺さんですね。
はい、はい、いや僕もなんか久しぶりにスタンドバイミー見たんですけど、
はい、
良かったですね。まあ、具体的に何がいいかって言われるとちょっとあれなんですけど、なんかハートフルな感じの、はい、なんでしょうね。なんかいいんですよ、
空気感が。
空気感、はいはい、そのあの時代のアメリカの文化が好きなんで、
あ、
はいはい、車とか服装とか、だから多分そういうところがなんか惹かれるところでもあるのかなって。内容とかは正直まあ死体探しに行くだけですもんね。うん、なんかね、
うん、あるでしょ、なんかこうあの小説家が、
うんうん、いいこと
言ってね、あの、うん、間に面白い話を、
合間合間に
タンポポみたいな
小
話、ね、小話があるの。
痛み柔道のタンポ
みたいな。蔦屋 の、うん、あのネットのやつでスタンドバイミーって調べたら、あのドラえもんのスタンドバイミーって
、ね、
そっちの方がなんかちょっと印象が強くて、だから正直スタンドバイミーの方はドラえもんの方っていう
ドラえもんがメイン、うん、なるほど。チャマさんは
最高じゃないですか、
はい、
あの郵便箱パーンパーンパーンってもうあそこだけ10回ぐらい見直しました。
もうそこ大好き、
ええ、
はい、何がホームランかさっぱり分かんないあいつらのルールが
クワーンクワーンっていうあれが最高ですね。
車でね、
はい、
あ、これが
アメリカのヤンキーなんだなと思って勉強になるなと。
アメリカにやっ
ちゃう、はい、
はい、なるほど。はい、じゃあちょっとそのダメな方のあんまりこれ動かされなかったっていう方も聞いていいですか。じゃあちょっと、はい、相原さん、
うん、やっぱ年一で見てるじゃないですか映画スタンドバイミース
タンドバイミーを毎年、
うん、そう毎年大概だから昔はなんとなく惰性で見てたけど、
はいはい、
今回見直してみて、はい、いろんな点がやっぱ気になる
気になる点は確かにありましたね。
あのまずやっぱあのポストをやるやつも本当に迷惑な白人車をなんかギリギリまで引っ張って俺かっこいいぜみたいな迷惑な白人八夏こっちが日本が負けてクソ白人と思ってる時にあいつら1959年ですよこっち戦後の復興で頑張ってる。
ここで頑張ってるのに
裏ではホタルの中やっていっぱい焼夷弾とか落とされるでキーファーサザーランドがすげえ若くて今見ると
はいはいはいはい、あのエースっていうね、
そのエースっていう
ヤンキーのリーダー
24のかっこいいやつが、はい、若い時こんな悪いことしてアメリカとかいろいろあとあのいじめられてる子とかあのなんかいじめられてるなんか虐げられてるあの玉噛むやつ玉噛めて犬けしかけるクズ鉄屋の親父とか小さい時見た時はかなクズ鉄屋の親父と思いながら見てたんですけどあの今見るとちょっとクズ鉄屋の親父の方に共感しちゃって
もう近いなみたいな感じ
そうそうあ近い近いわもうなんだこのガキもうね 沼に沈めてやりたい。もうあの白人たちに共感ができない。
気持ちだけ先走っちゃった。
お腹
の
まさみたいな。
音声メディアだから。
当時はちっちゃい子供たち年齢とともに共感して楽しく見れてたのが今見るとこの4人のがもう線路だって鉄道だってみんな一生懸命動かしてるのに
公共交通機関です。
公共交通を頑張って警笛鳴らしてる鉄道の人見たらちょっと前線路の脇歩けよって
一歩屋見た後
そう、ね、
橋じゃん、あれ橋だから逃げ場なくて
あの橋だってね白人の捕虜がいっぱい頑張ってそう思ってみると傍若無人の白人の集まりですよあれは
確かに、
うん、だからまあでも楽しいといっぱいあるんですよ。ゲーって入ったりとか、
あの作り話
パイパイパイをいっぱい入ったりとか、あのデブがすげえ拳銃持ってビビってるやつとか、
あの見張り立ってる
見張り立ってる時とか、はいはいはい、昼にチンコ吸われるやつとか、
ああそう昼にそうですね。
当時のなんか僕らが小さい時はステレオタイプでああいうのやってた、あマネとかねするんですよ。そういうのがいろんな絡んで嫌な感じ。
嫌な感じね。
唯一良かったのは90分で終わったこと。短かったことがすごい。
確かに。
すっかり。
89分ですから。
だから、はい、初めの5分と真ん中の5分と終わりの5分だけ見ればスタンドバイミーは僕が書いてる。
15分番組。
そう。それ以外説明することないんだもんだって。死体探しに行って、ころあのいろいろあって。
そういう探検僕の街ってことですか。
そうそうそうそう。
なるほどね。はい、わかりました。宇佐美くんなんか。
ああ、でも僕初めて見たかなと思ったんですよ、うん、スタンドバイミーを、うん、はいはいはい、でそれで見てたら、まあ、なんか見覚えある光景ばっかだったんですけど、う
ん、住んでた。
そうそう
そ
う、
あそこに住んでた。
そう、まあそう、じゃあ違うんですけど、まあなんか
ごめんごめんごめん、今何
でもそうですね、
ボケたの。
なんかそう、まあ、まあ見覚えあってなんかな、懐かしいなとか思って見てて、
見覚えあって覚えが
前世で、それなんかでもなんか全体的に見てちょっとなんか僕は好きになれなかったなって思ったんですよね。なぜかって言われるとわかんないですけどね。
そう、性的に無理、
性的に
嫌いじゃないけど
嫌い、唯一面白かったのは、あの、はい、作り回しのやっぱりゲボーの時ですね。
あ、チェリーパイの。
そうです。
バーって。大食い大会の。
そうです。あ、
はい。ゲロまみれ大会の、はい。
そうですね。
わかりました。
はい。
じゃあ、どうもお願いしていいですか。
ですね、はい、あの、今年の初めに、あの、ちゃんとしっかり見たんですよ。
はい。
借りて。
はい。
その時に、あの、心動かなかったんで、この依頼を、ちゃんまつさんからいただいて、LINE、はいはい、でいただいた時に、はい、返した、実は。
うん、
何の感情もないんで作品変えてくんねえかって、
うん、全然知らなかった、
はい、そうしたらちゃんまつさんが逆切れですよもう一度借りてちゃんと見てください見ました。やっぱり名作って言われてたらね、もうね、それのあれがあって、あのそこをゼロから見れないわけね
はいはい、は
い、やっぱりいい作品なのよ、
はい、
でじゃあなんか別のもの見えるかなと思って見たんですけど、今言ったじゃないですか、最初何か分かんないけどだんだん分かってくるって、うん、タランティーノと一緒だったよねタランティーノってあれ全部ベースにしてやってるんだね。あで結局バイオレンスになるじゃん最後、
はいはいはい、
でタランティーノは B 級の要素を入れて最後にあの人が死ぬちゃんとでめちゃくちゃになるっていうのを入れてるから今は有名になってるんだけど、だからアメリカ映画の半分はあれがベースになってるね。そう思った。でも俺心動かなかったんだけどさ
そうなんでです
ね、そう
です、
さっき叫んでた 人とは思えないぐらいの軽快な同じ人とは思えないぐらい軽快なトークでしたけど、
別人だもんいやでもなあのとってもいい作品だったけど、やっぱ好きになれない、好きっていうかまあそういう
個人的にはね、
僕のあのスペシャル映画ノートには入んないんだよね。
スペシャル映画ノート、
スペシャル映画ノートもあるんです
よ。個人の勝手だろ、そんなの個人の勝手だろ、そんなのでもね、よくやっぱりタランティーノのやつこれ使ってんなと思って、うん、ね、全てが入ってたね、やっぱり
そのタレ、うん、結局取られちゃうじゃないですか、
何
エースに
手柄をね、
手柄死体とかも見つけたのに、うんうん、取られちゃうし、
あれ取られちゃったの？
取られちゃった。
取られてないよ。
匿名にしたの？
あ、匿名にしたのか。ちょっと電話して。でもなんか結局なんか負けた感じするじゃないですか。もう完全に。
まあちょっとね、
はい。ああいう感じあるじゃないですか。小学校の時とか、うん、中学生のお兄さんたちに、はいはい、もう、うん、恐怖政治で、
もう、
すげえ勢いよく遊んでたのに、来た瞬間にもうシューンってなる、ね、ああいうのとか分かるよね。
公園とかで遊んでて、上級生が来てみたいな。
エアガン突きつけられるんです
よ、ね、言われた瞬間にもうテンション一気に落ちるみたいな、ああいうのとか、すごいなんかキュンときませんか、
ね、あのシーンで、アメリカのあの時代の現実と、あれ、リンクしちゃうんですよね。だからあれが名作なんですよ。
どういうことですか。
だからそれまではそのあの子供のなんか、
はいはいはい、
な半分遊びの冒険だったんだけど、うん、ああいう大人が入ってくることで、はい、ててあの今のアメリカがあの時代のアメリカが持ってる社会の現実あの問題とリンクするんです。でその結果があの逆らえないとかそういうものになってくから、うん、あれが名作になったわけなんですよ。タランティーノもあれですよ。あ、最後でリンクして、その後ぐちゃぐちゃなんだけど、うん、そのリンクは1個でいいの。でも最初から繋げようとするバカなさ、あ、これな、さ、収録してんだけど、これ。だから最初から結びつけようとする作家の方いるじゃないですか。そうすると疲れちゃうの。うん、それを分かってるから、うちら。本当に。あの、ちゃんと毎日同じ風に生活してるから、いちいち言われなくてもいいんだ。だからある一点でパーンってなった時にあこの作品すげえなってなるわけ。それは全然遊んでても、それが2回目見たら見えましたね。
素晴らしいスタンドバイミー表じゃないですか、
ね、なんか今の話聞いてると好きみたいな感じ。
そうそうそう、なんだかんだで
俺の心動かなかったんだよね。
なぜ心動かなかったのにそんなに。
え、
はい、
うん、わかんないよ。
客観的に見れたってことですね。
客観的っていうかまあ好き好きじゃないかな。で俺その前にいっぱい映画見ちゃってるから子供の頃にゴジラ対なんとかとかさ、エンターテインメントいっぱい見ちゃったからそっちの方が良かったんで、なんかエンターテインメントじゃないじゃない。
エンターテインメントではない。
だからエンターテインメント少ないから個人的にはダメだったんだけど、やっぱ今改めて見たらそれがちょっと見えたの気がしたんだけど、ちょっと真面目になりすぎちゃった。ちょっと真面目
さっきのとプラマイゼロぐらい
プラマイゼロぐらい。大丈夫、大丈夫、オッケーオッケーオッケーオッケーオッケ
ー。じゃあこのスタンドバイミーの、まあ、さっきもちょっとあのチラチラほら出てきましたけど、好きなシーン、一番好きなシーンとかって皆さんそれぞれあったりしますか。はい、挙手制にします。あ、じゃあジェンケンさん。
はですね、はい、行く前に、
はい、
あの仲間内で、
はい、
あのみんなそれぞれ、
はい、
いろいろお泊まりグッズ、
貧乏
なりに持ってくるっていう、あれなんか自分の立場になったらワクワクしません？
ああ、確かにちょっとね、はい、
なんかソーセージ持ってきたやつもいれば本当に貧乏で2ドルぐらいしか持ってこないやつもいれば、
はい、
使えねえ鉄砲の弾かなんか持ってくるやつもいればみたいな、ああいうのをなんかちっちゃい頃思い出して、うん、花垂れ小僧がなんか絶対使わねえのにビー玉とか持ってきて、はい、どうすんだよ。ああいうのワクワクしません？
わかります、わかります、
は
い、
そこですかね、
はい、
いやそこ良かった俺も。
いいですよね、
よかった、はい、あれあったよなと思って、はい、うん、子供ってさ、いや大人だったら金か、うん、実際物じゃない、食べ物とか、はい、あれ関係なのとかっていいよね。お話終わり。
いや、あと一応ね、ピストルも持ってみたいですからね。
そうそう、
ピストル、ね、ご信用に持ってみたいですか、うん、アメリカンな感じで、はい、
あとは、
綾原さんは、
綾原さんは、あのウンバーバ、
ウンバーバ、
ウンでしょ。やられたな、
やられた、
やられたな、小学校の時。
いや、愛ちゃんどこよ。
僕、あれですかね、あのあまりちっちゃい時に知らなかったんですけど、このコインで、
はい、
みんなで
表裏をね、
あれ決めて、なんかあの雰囲気、
うん、
いや俺も絶対やんないよみたいな、この初めてこれ見た時に、うん、あ、アメリカ人ってかっこいいことするなっていう。
ジャンピンじゃないんだっていう、
はいはい、
マネとかはしたりしなかった。
昔はやったかもしれないですね。昔はやったかもしれない。でもなんか
かっこ悪い。
他にもいっぱいなんかいいシーンあるんですよ。なんか血見たら急にこうなっちゃうやつが、
昼に
チンコ座る、あーって言って、あ、 アメリカにはヒルっていう生き物がいるんだっていう、そういう
あれ結構衝撃ですよね。こんなでっかいやついっぱいついてるっていう、沼に飛び込んだらね、
いいシーンがいっぱい、うん、だからさっきあれだけ鉄道のことを言ったんで、はい、鉄道で走るシーンいいよねとちょっとなかなか言えない
そこもそうみんなそこ思い出しますから、
そこみんな思い出すんだけどね、
そこみんな思い出します、
ね、あでもそれ言ったらもうベタなんですけど、はい、まあ、スタンドバイミーのなんか告知みたいな絶対使われる線路を歩いてるシーン、
はいはいはい、
やっぱりあれなんかね、子供の時とかもまあ今でもちょっとありますけど、線路をちょっと歩いてみたいみたいな、うん、そういう願望はありますね。
そういうね、うん、
それブログに上げた方がいい
それやれねえやれねえやれねえから願望できる
それひろみさんの奥さんみたいなまずいんで、はいはい、
あの鉄道っつったら、はい、ほら引いてみろってやるじゃないですか。
ああ最初に、はい、
であれよあれでどけるじゃない、はい、リバフェニックスが、はいはい、その時にシャツ T シャツの首が伸びちゃうわけ、
はいはいはい、
で次の瞬間カット変わったらきっちりした T シャツ着てる
なんでしょうね。
で、いつその伸びた T シャツを使うのかなと思って、うん、だから順取りしてなかったら、うん、分かるわけよ、うん、だから鉄道関係だから順取りしてないわけ、
はい、
で、ね、いつ伸びた T シャツ出てくるのかなと思ったらしばらく後で出てきました。
そんなとこにも
だからすっごいね、だって、うん、なんで分かったかっていうと、あここまで伸びてるなってガタガタンって言った後に、お前何やってんだよって、このちょっと引きで分かんのここまで伸びてんの、うん、でパッて変わってこう正面から映ったら綺麗なこういう首多いと思って
アメリカのあのね、軍人の下ろしたやつですからキュッてなるんじゃない。あの当時のアメリカの
そんなすげえの、
ね、もうね、
親父朝鮮戦争言ってますからノルマンディ、ノルマンディ
だ、それがあったんで前よりはすごい楽しく見れましたね。
その一点で楽しく見れてすごい
めっちゃ楽しかった、
うん、個人的にはあれです、朝起きてそれこそ線路で本読んでたら、うん、鹿が出てくるじゃないですか。
ああ出てくる、
すげえなアメリカってと思って、うん、鹿がいるんだと思いながら、だってね日本だと一昨日ぐらい確か鹿がなんか出ましたけど、東京で大騒ぎになってるじゃないですか、普通にいるんだと思って、子供の頃妙にねそこだけ覚えてるんですよね、鹿が朝いるって別に何があるわけでもなく、
でもゲットアウトも出てきたもんね、
え
鹿
ゲットアウト、
うん、ゲットアウトはまた別でしょ、うん、ゲットアウトは最初ドーンって引いちゃうでしょ、
同じ映画だよおい
引いちゃうやつ、
ね、鹿とか出てくるよねよくね、アメリカ、
アメリカよく鹿いるんですか、
ね、鹿いるんじゃないかな、
うちの地元とかでも普通にいますよ線路脇に、
アメリカ
西海岸の、はい、
西海岸だ
ろ、ウォーキングデッドであのうん、カールが、うん、あの鹿見てたらバーンって撃たれて大騒動になるところあります
おめえ黙っててくんねん
なんかの暗示なんですかね、そういうね、
やっぱ鹿になんかあるんじゃない
です
か、
鹿は結構いるんですね、じゃあやっぱり
なんかあるかも、あの鹿っていうものにあの季語みたいなやつ、うん、
季語
ね、
話だ
メタファーみたいな、
はいはい、
茶間さんなんか好きなシーン
今言ったよ
汗びっくりのおじさんみたいな、
あ、覚えですか、なんか、まあなんか皆さん面白いシーンばっかなんですけど、僕はなんかちょっと、まあ感動したっていうか、うん、クリスいたじゃないですか、リーダーの、はい、あれが、まあなんかその先生に騙されて、そのミルクのお金を盗まれて、あそこのシーンがちょっと僕はグッときたんですけどね、
なんか、
はい、
同じ思い、
そう盗んだって言われて、は
い、あそうね、なんか給食費をお前が盗んだろって言われて、なんか犯人に仕立て上げられるんだけど、実際は盗んでてそれを返そうとして先生に返したら、先生がそれを猫ばばして
自分でスカート買ってっていう茶色と水玉の、
すげえ気まずい、すげえ気まずいシーン、
そうです、あそこのシーンで泣いてるのか、ずっとなんかリーダーでなんか強くいたのに、いきなりなんかそこで弱くなってみたいな、騙されてっていうので、ちょっとなんかあーって思いましたね、はい、
あーっていうのは何、その共感っていう意味、
まあ、なんか、うん、まあそうですね、曲もなんかこういう時代もあったなっていうの
え、給食費取ってたの給
食費盗んだ誰だってあの先生誰も言わないからじゃあみんな目伏せてって言って手挙げたらはい、じゃあ宇佐美くんが犯人でしたって言われた
く
な感じ
まあ、そういうこと
そんなことあんの
そんなことがあったんですよ辛いなあなるほど
でも記憶の中では、うん、あの、はい、僕リバーフェニックス撮ってないっていう記憶で
撮ってないわ
先生が、うん、先生がなんかずるいことしたっていう記憶しかなくて、うん、今回見直してみて、うん、リバーフェニックス撮ってんじゃねえかよ
一回遊ぶ
やつ撮って
やって
ん
はいるん
だからそれはちょっと衝撃でしたね、
うん、返さなきゃよかったみたいな
返さなきゃよかった
俺だからそれ理解できないまま2回戻しちゃったあれ何言ってと思って1回戻したんだけど理解できないままその先行ったからね俺分かってなかったんです
よあとゴーディのお父さんがこう夢の中であのお兄ちゃんが死んでるわけじゃないですか、うん、お兄ちゃん死んだ時にお前が死んどけばよかったのにみたいなことを言われるっていう、うんはい、あれって実際言われてるんですかそういうなんか脅迫観念がある
んですかお兄ちゃんが死んじゃってそれの葬式のシーンで親父からお前が死ねばよかったのにって言われるシーンでしょ
そう
言われないでしょさすがに
あれ本当に言われてはないけどでもそういう
ふうに思われちゃった雰囲気っていう
そういう真相シーンですね、うんうん、いやでもなんかあれもなんかねコンプレックス的なことですよねそう
そうそういやあれめっちゃアメリカ人が出てくるよね
そうですね、
なんか家族が死んでお前が死ねばよかったみたいなやつ、う
んうんうん、僕普通にあの自分のおばあさんからお前なんか生まれなければよかったみたいな定期的に言われてたんで別にあれあこういう時代あるねっていう
あるあるあるあるある
あるあるある
あるあるある
あるあるあるあるあるあ
るあるあるあ
るあるある
このバイタの息子っていうだからそれ昔だああのつらい思いじゃなくて、あるあるある決まり文句でしょ
あのお前は橋の下から拾ってきたんだよって言うのね決まり文句、決まり文句
だから別にあの、メガネのやつが、うん、お前は狂ったやつの子供だって言われても、あるあるあるある
あるあるあるあるある
だから
クイズ100人に来ましたみ
たいなだから全然
給食費よりリアルな体験だ
なるほど、
うん、みんなあるあるなんですねやっぱねすごい
あるあるです
自分に重ね合わせられる部分があるとやっぱりいいですねあなるほどはいちなみになんですけどもまあね子供から大人に成長したことでまあなんかねああいう時代はもうないみたいな終わらせ方じゃないですかだからやっぱ子供から大人になったことで変わったなと思ったこととかなんかあります？その自分成長したなみたいな印象的なこととかってあったりしますかね？
新庄さん何かないですか？それ
俺、僕で言うと、あの子供の頃って夜遅くまで起きてるとすごい罪悪感があったんですよ。なんか早く寝なさい言われてたんで、うん、9時には寝ろ、10時まで起きてるとすげえ怒られるみたいな、うん、があって、でそんな感じの時に11時まで起きてると。あのね、罪悪感で金玉がキュッてなるんですよ。ああ、こんな時間まで起きてるみたいな。それが、なくなったのが、今思うとちょっと寂しいなと思います。
でも、ちゃんと11時前に寝ちゃうじゃん。
寝ないんですよ。それは、そこで酒飲むと、寝ちゃいけないところで寝るのはありますけど、うんうん、あの映画見ながら寝るとか。
金玉キューってなって寝ちゃう。
金玉キューってなれば多分。
寝ちゃうね。
寝ちゃいます。
よく冷蔵庫マンファミリー会でも。
飲み会
の時もよく寝てる。
10時半ぐらい新宿寝てるから。
レモンサワーがちょっときつくて。大樽のレモンサワーが。はい。そういう感じのちょっとありますけど。
本が、ちっちゃい頃って、すごくないですか。
本
なんだろう。ワクワク感が。
本への
本を読んで、うん、すごこんなに本だけでよく盛り上がったなぐらい面白くなかったですか？今そこまでああ面白いねぐらいなんですけど、
感受性が豊かな、
なんだろう、こういうイメージ？
どうなってる
の？どうなんだろう？なんだろう？ね、全ての本がもうネバーエンディングストーリー読んでるような時、なんか
わかるわかるわかる、
もう大冒険しちゃう。
大冒険。
あれがなくなっちゃった。
心の翼が。
どっからかなくなりましたよね。
どっかでね。
なんか、あれは子供の頃だけ
じゃ。いやいやでもいい例ですね。 身体的特徴だと見出したらきりないですけど、個人的にはあのバスとか電車のつり革に掴まれるようになった時はちょっと寂しかったです。
それ言ったらなんか俺あの電車とかバスとかで頭ぶつけるからこうやって一回やってるみたいな感じ
で。あ、それは身体的な時。
え、いつ頃からそれ？
高1ぐらいですかね。
高1ぐらいからもうやってるって感じ。
もうやってるって感じ。最初の頃は慣れてないから自分の体がいきなり成長いったから、はいはいはい、ずっとぶつかってたんですよ。何かしら物にぶつかってて気づいたら今はもう慣れちゃってもう無意識のうちにこうやってやっちゃってるっていう。だからなんか周りのものがちっちゃく見えるようになったっていうね。あの小学校に帰ってこんなちっちゃかったんだみたいな、あれちょっとなんか悲しい気持ちになりますよね。
なりますね。小学校のグラウンドとかすごい久しぶりに行くとポツンみたいな。
手洗うところここだよ。
こんな昔はこの位置だったのに。
小学校の子なんかジャンボ滑り台っていうなんかすごい長い滑り台だと思うんですけど、大人になっていたら全然短いみたいな感じになってると、
いや子供の頃すっごい俺わがままだったのね。わがままとか自由に生きてたわけ。
子供の頃
で
今も
戦前え戦前ぐらいですよね。子供
戦前ぐらい戦前から20年ぐらい15年ぐらい
1959年ぐらいじゃないですか。じゃあ
そうちょうど、いや61年に生まれてるから、うん、ですごくなんかわがままっていうか自分の思い通りに生きてたんだけど、はい、大人になってわがままに自分の思い通りに生きてたらみんなに嫌われるんだなって分かってた。
それいつ頃気づいたんですか？
最近45ぐらいに気づいた。ちょっと45、やっぱりダメだねわがままね。
そうですね。
いや売れたらよく売れたらあいつわがままになったよって言われるから売れる前にわがままになったのね俺。
売れなかった。
そしたらただ扱いづらいやつだった。
めんどくせえやつ来た。
めんどくせえやつ言われるようになってあこれいけねえだなと思って。うん。
それはありましたね。はい。ジャムさんは。
え、さっき話してた
から。なんだこのやりとりはもう。
このやりとりは。
はい。
いいけど、いくらでもありますけど。
ありますか？
いくらでもありますよ。
考えてもらって。
あ、今話されていいのね。はい。はい。
僕はあれですよ。あの子供の頃ずっとなんか動いてられるっていう感じだったんですけど、今すぐ疲れる。すぐ疲れるんですもん。
嫌な汗かくの。
そう。すぐ汗出るんですよ。
あ、でも分かる。でも疲れるって感覚は分かんなかった。
そうですよね。昔そうですよね。っていうところですね。
はい。あ、でも本で言ったらさ、ほら、昔さ、あのエロ本とか、あの昔メディアなかったじゃない。だからエロ本とか見つけるとさ、本当になんかあの漫画みたいなあの雨に濡れたエロ本とかさ、みんなでこうやって取り合ってたけどさ、今さ、そんなことしないじゃん、俺たち。なんかそう、なんかワクワク感みたいなのをなくしちゃった
よ。鋭敏だったら、あの濡れた髪の匂いとかでもう悪いことしてる。
上がれー。あの
ね、なんか子犬が濡れた、なんかちょっと臭いんだよね。濡れたエロ本とかね。あれでも興奮してたもんな。なんか頭おかしいな。
頭おかしいね。
今思うとそういう感覚はもうないのかもしれないですね。
だって何今何でも自分で手に入るじゃんすぐ。
そう。何でもスマホで調べればすぐ出てきちゃう。
そうそう。
ありがたいです
。あんまり河川敷にエロ本持ちたことないし、ね、最近ね。
エロ本って今もう売ってんの？買うのみんな。
売ってはいますよコンビニで。
買う人いるんですかね。
だって買うだって必ずあるじゃない、うん、あれに。
でも動画とかで見れるじゃないですか今。
いや。紙派もいるのよ。
紙媒体派。
紙派。
紙派。
このこれの展開で、おーってな。これとこれ一緒だからこれ。
ここから。
そうだよ。アナログ。そうそう。
ページをめくるのと扉を開けるのは一緒なの。
一緒。
だからワクワクしてたんだ。
本当に。
素晴らしいですね。ワクワクを演出。はい、わかりました。じゃあ結果的にスタンドバイミー何点ですか？ジャンボさん。
そういうシステムだ
った。そういう
点ってつけてたの今まで。そういう感じじゃなかったっけ？
点80点。
おお。
80点。
80点、ええ、じゃあミルクホール的に、評価してスタンドバイミーが80点ということ
で80点で、はい、
よろしいでしょう
か。よろしいと思います。
ありがとうございます。
はい、
はい、ということでね、皆さんもぜひ、はい、スタンドバイミーを見てください。はい、ありがとうございます。といったところで、じゃあ冷蔵庫せっかく来ていただいたので、あ、9月の、
はいはいはい、
おすすめ映画とか、はい、皆さん
おすすめ映画ね、
ぜひ、
はい、
教えてもらえると
思いますね、お客さんですね。
でもこれ普段映画見に行く人どれぐらいいるんですかね、映画館に手を挙げてください。映画館に映画見に行く人って、
まあ、みんなでもやっぱりなんだかんだ、
はあはあ、ありがとうございますね、はい、
はい、
やっぱりね、映画館で見てほしいのはメグザモンスターでね、これ、ああメグザ、
はいはい、サメのやつ、
ジェイソン、ね、ジェイソンステイサム、はい、じゃないや、ジェイソンステイサム合ってます、
言えて
ない、チラシがちょっとね、なくなっちゃって、サメ映画、
はい、
興行的にナンバーワン先週取りましたよ、アメリカで、で今週2位なんですが、イコライザー2と同じぐらい稼いでますね。
じゃあいいじゃないですか、
ビッグヒットです、
はい、
もうね、見どころはジェイソン・ステイサムは皆さん知ってます、ちょっとハゲたいるんです、まあ、顔見れば分かるんですけど、その他のキャストの演技がまあね、あ、これ収録してんだけど、
あ、終わりました、広がりました、
終わった、うん、嘘、
何でも大丈夫です。
いやいや、まあ、午後のロードショーっぽいのね。でもそれがね、なんか急にラップも始めるわけ。いやいや、これ大丈夫かとね。でもね、このサメ映画の全てが入ってます。ここ、
いや、みんな座ろうよ、これ、
あ、
ここ来て、ここ来て、こうかみたいな。だからさ、でっかいスクリーンで見ないと面白くない、これ。ね、メグザモンスター、ジェイソン・ステイサムも活躍します。でも、すごい見どころはジェイソン・ステイサム以外の、ジェイソン・ステイサム以外の、同じ仲間とか、ね、その研究所の人とかの、演技注目です。
主演誰でしたっけ。
主演ジェイソン・ステイサムです。
だんだんだんだんネイティブっぽく
ジェイソン・ステイサムね、はいはい
はい、はい、
あとですね、
はい、
続きましてはですね、
スカイスクレーパーですね。
出た、
これ知ってます、
これ主役誰ですか。
これはですね、ドウェイン・ジョンソンですね。
ダクモンから入る。
ドウェイン・ジョンソンです。世界一のビルが建ちまして、香港に。で、それが、ドウェイン・ジョンソンが最後の、なんか安全チェックみたいなのさせられるわけですよ。はい、そういう仕事になったんですけど、はいはい、ある悪いやつが真ん中の階をから火をつけちゃうと。
いつ悪いじゃないですか。
そう。でこの
ことしてますね、そいつ。
これチラシなんですけど、日本一のビルだからこういうチラシなんですね。
ああ。
1キロです。1キロ。
1キロ。
1キロです。世界一だ、世界一、うん、世界一、もっと早くしてきてくんだけど、
チラシがもう A4 が2枚に縦になってるって
ことですね。
そう、あ、すごい。
そうで、これ
高さ1キロ、
関係者に配られるあれなんですけど、もうこんな縦長のもらって持ちづらいよ、もう本当に。これあれなんですけど、これはちょっとそのこのザ・メグよりもちょっとヒットしなかったんだけど、うん、面白かった。ドウェイン・ジョンソンは前はあれですからね、ジマンジ、
はいはいはい、
ジマンジ見た方いらっしゃいますか。もったねえな、おい。ジマンジめっちゃ面白かったわけ。めっちゃ面白かったですよね。
面白かった。
これもタワーリング・インフェルノと、あとブルース・ウィリスの何だっけ、
ダイハード、
ダイハード、
はいはい、
とか全部こういう高層ビルもの、うん、全部入ってます。
面白そう。
僕はこっちの方が面白かった。うん。
で、け、
うん？
何より？
うん。だ、メグより。
あ、メグより。
メグより。うんうん。いや、いい。でも両方面白いですよ。でも、はい、工業主義的にはこっちの方がすごい、やってるんで。
でもこれも全然おすすめってことですね。
全然おすすめですね。はい、だからこの2本はすごいおすすめです。
はい、
で、これも IMAX かなんかで見てください。
ああ、はいはいはい。
このすごい近代的なビル、
うん、
めっちゃよくできてます。めっちゃよくできてます。
途中で火事が起きても、あの、その、それを作ったオーナーが一番上にいるんですけど、はい、全然平気なの。なんでって言ったら、だって、安全だからって。それだけ完璧に。
それぐらいそのビルがすごいってこと
すごいってこと。
じゃあ何も起きないじゃないですか、
ところがよところがところが。
ところがね。
うん。で、これ、火事になって悪いやつなんだけど、その悪いやつは、犯人は、ドウェイン・ジョンソンだっていう風に差し向けて、あのマスコミも全部それ放送しちゃってるから、ドウェイン・ジョンソンちょっと離れたとこにいたわけ、その時、
はいはいはい、
しょうがねえからさ、入れないわけビルに、だから本当にバカみたいな、これなんていうんですか、この飛んでんですけど、
はい、
飛んで入るっていうねビル
に、行き来のっすよね。
それも500メートルぐらいのとこに入るわけです。本当に面白かったですね。それいいですね。
全然意味わかんなくて、義足の設定じゃなかった、
ね、義足の設定です。
それ生きてます？
すごい生きてますね。
あ、生きてる、
生きてます。
じゃあいいじゃん。
あれですよ、よく、高層ビルもので、綱縛って、ああ落ちちゃう、ああ落ちちゃうってのが義足に絡まってるとか。そこで義足大活躍大活躍です、はい、いろいろ大活躍ですね、はい、この2本は映画館で、
はい、
いいですね。
公開日はいいですか、はい、
公開日ですよ。これは9月21日で、はい、こっちが9月7日です、は
い、ピザモンスターが9月7日で、はい、スカイスクレーパーは9月21日
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。
あとこれ愛しのアイリーンですね。
あ、出た、
はい、これは
愛しのアイリーンね。今日チラシ、映画会社の人に会社に行ってもらってきたんで、はい、
すごいじゃん。
僕勝手にこれ、はい、安田顕さんのモノマネしてるんで安田顕さんのモノマネして、ツイッターで上げてるんですね。で、毎日上げてるんじゃなくて毎日勝手に宣伝マンって言ってつぶやいてるんです、夜中に。で、うちの近くにこの映画を作ったスターサンズっていう会社があるんですけど、チーフマネージャーに、まあ、一応モノマネとか画像を上げるのに文句来るのは事務所に来るんで、チーフマネージャーに一応言っとくんですよ、モノマネするからと、
うんうん、
だから面白い、いいよって、うん、って言ったら、あ、この映画会社近くだから行ってみるっつって、
う
ん、行ったんですね。
行ったんですね。
結構で、チーフマネージャーがコンコンっつって、あ、どうも青んぼですけどっつって、ちょっとまあ知ってたんですけど、で、今日はってバッて開けて僕のまあモノマネで行ったんですよ、もう。
安田さん、
これで行ったの、
これで
行ったんです。これで行ったの、これもっと時間、もっと分かりやすい、これで行ったの。で、こうやって立ったの、ガーンって開いたら、俺が立ったの。そしたら向こうの人が、何にも名前言わないのに、冷蔵庫マンさんって言ったから
ね。バレてる、バレてる。
で、これライブで配ってくださいって言って、やってきたんですけど、これえぐいです、本当に。原作は漫画なんですけど、新井秀樹という漫画家なんですが、愛ってそんなに簡単なのかと、軽く口にしてドラマにして映画にして、本当の愛って濃いんじゃねえかなって言うんで、もうえぐいえぐい、もう漫画も買ったんだけどさ、後悔したぐらいだもんね、きつくてね。
はい、これね、
はいはい、
ね、きつい映画ですか。じゃあ
ラブ&バイ、ラブ、戦争のラブ&バイオレンスなんですけど、
戦争のラブ&バイオレンス、うん、全然意味が分かんない。
まあすごい、まあすごいね。
ちょっと分かりました
。はい、ここから裏返してこれね、はい、ね、
この映画がね、当たれば、安田顕さんのモノマネもしてる、
うん、
冷蔵庫マンも当たるんじゃないかって、そういうやらしい意味合いは何もないってことでいいですか。
全くないですね。
全くない
んだ。ギャラ何ももらってないんですが、かなり使ってます僕。
出費が、
出費が
経費がかかっちゃってる。
経費かかっちゃってますね。
困りますね。じゃあ、ね、
ツイッター見てもらいたいんですけど、このしましまのシャツを、
うん、
いいおじさんなんですよ、
うん、
マジックで作ったよ。
マジックで作ったね。まあ、ね、これはシーンないかな。これはシーンないから、ここには載ってないかな。あ、これだ、これこのシーン、まあ、ツイッター見れば分かるんですけど、ここのこのシーンの本当に真似します。まだ本当に真似してますんで。
見ました
ね。
はい、
で、今ここのシーンのセットをダンボールで作ってますんで。これ
見たい。ビジュアルをダンボールで今制作
してます。ダンボールで作ってますんで。
素晴らしいですね。
ね、ワハ本舗の地下に行くと、このメッシュってこちらのものが奥の方にひっそり作ってある。誰も見つからないように。すごい。
本当命がけですからね、俺ね。9月14日。かなりえぐいです。でもよかったらね。でこれ撮影は終わったらちょっと皆さんこうやって顔のところこうやって写真撮っていいですかね。
ああぜひ。
ええ
撮りますね。撮りますで、はい、愛しのアイリーン。
はい。
ねぜひねまあ賞を取った日本映画もありますけど。
はい。
まあ見比べてほしいっていう感じがありますね。
おお。どういうことどの映画に対して。
だからまあ、なんとか家族
いいじゃないですか、いいじゃないですか、万引き家族
そうだから
いいじゃないですか、万引き家族
言っちゃってます
ね、まあ、比べるもんだよな、でもね、でも映画と進めるの難しいよね
急にどうしたんですか
どうしたんですか
映画コメンテーターどうしたんですか
あとね
はい、はい、あと
夢中
あと、ね、夢中になっちゃった
最後です最後、
はい最後は
い、これ僕見てないんですけど、はい、すごい楽しみなのがこれフリグリっていう漫画です
これ僕これ大好きです
大傑作です
見てないのに
いやいやだテレビ版見たか
前のやつはい
テレビ版見たんですけどなんだこれはと
はい
わけわかんないんだけど、はいすごいんですよこれ皆さん、ちゃん
ま
さん
とんでもない勢
いですわかんないです何がどうすごいのかをちゃんと説明してくれないと
説明できないんだよ
説明すると難しいんですよただ日本であんまり当たんなかったんですただアメリカでめちゃくちゃヒットしたんです、ガイナックスの代表作はエヴァンゲリオンじゃなくてフリクリだって言われてるぐらいです本当にそうなんです、
はい、なんつうのかな、やっぱりなんか、いちいち説明しなくてもみんな分かってんだろうっていうっていう風な感じで始まります
ハイテンションスラップスティックコメディー、ね、
そう、
はいはい、
コメディーなの
コメディーですね
アクションあり
笑いあり、
うん
はい、
あとここはこうなっちゃうけどこうしちゃうよみたいな感じでやるみたいなだからこれ僕はこれフリクリオルタナとプログレっていう2本やるみたいなんですけど2部作なんですけど
テレビシリーズ見てないときついんじゃないですかでも
いや大丈夫同じあの予告編見たらテレビシリーズと同じ構造でしたね あの相手が変わるだけでこの女の子がまあ出てくるんですけど、はい、その女の子が相手する人が変わるっていう感じみたいですね
じゃあ、
はい、いけますね
いける
はい
いけますねなんか空気感だけ、はい、なんとなくこんな感じかなって思っていて、
はい、
大丈夫だと思います僕もフリクリとか非常に楽しみです
楽しみです
はい。
はい、以上です。ありがとうございました
。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。てなわけで、
はい、
ね、そろそろおしまいの時間に近づきましたけど、
はい、
じゃあ、せっかくなんで、告知をさせていただきます。はい、告知。
はい。
はい、実は、まあ、今回のイベントなんですけども、来月、世界痛快伝説ミルクブレイク、9月29日土曜日でございます。はい。場所は同じくここ、バーガリガリで行わせていきます、
はい、
時間も同じく19時15分から先走りトークで19時半から、開演ということになります、はいで1500円プラスワンドリンクという形でやらせていただきます来月はですねなんと、まあ、ちょっと前回来ていただいた方は、お分かりかもしれませんけどもですね、劇団創世記からお世話になっています、音響の真澤のり子さんまた来ていただきましてですね、ミルクホールの歴史を振り返る夕べ第2弾後編でございます、はい、なので、この後編でご紹介いただく作品からちゃんまつ新庄も参加させていただいてますんで
そうですね
そうですね
うさみくん
も最後のね、はい、最新作はねうさみくんも出てますんで、まあ、そのあたりの思い出話やら何やらですね、ミルクホール昔から来ていただいている方も最近知ったという方も一度も見たことないという方もですね、ミルクホールの全てが分かるというねものに なると思いますんでねぜひぜひお越しいただければと思います土曜日の夜になりますので、平日ちょっと来づらいという方も来やすいかと思いますのでぜひぜひ、ご検討くださいはい、はい、そして先ほどもちょっと
このイベントではお伝えしましたが、私、客演いたします、ね、クーチさんっていうですね、ところに、JK グッドマンさんも出られましたけど、はい、来月の9月21日、22日ですね、タイトルが、もう記者会見というですね、お芝居でございます。はい、でございます。場所は、あの、本所の、ね、もう記者会見。はい、
変なタイトル、
記者会見もの
変なタイトル、
変なタイトル、はい、
変なタイトルだぞ、多分
そんなこと言ったら、いろんなことがもうわちゃくちゃですよ、はい、
大丈夫です、大丈夫です、
あの毎回変なタイトルですもんね、は
い、そう、あのエベレストを登るときに、はいはいはい、あのアイスマンっていう死体があるんです、それを目印に登っていくみたいな、はい、JK グッドマンっていう死体があるから頂上行くまでに、
うん、人柱、
そいつを見たら頂上行けるからJK グッドマンがあるから、
このルートは正しい、はい、なるほど、
はい、大丈夫です、
そんな感じで頑張りますんで、9月21、22で、場所は本庄、ね、地域センターの中にあるな、なんとかホールですよね、はいはい、でやらせていただきますんで、お越しいただければと思います、はい、何か他に告知ある方いらっしゃれば、
私ございます、
あ、
おおおお
お、お願いします、
9月21、22の、はいはい、同じ時期なんですけども、はい、18日から23日まで、はい、あの中野劇場ホープで、
劇場ホープで、はい、
はい、あの化け猫ロッキーホラーショーという、
はい、
バハ本舗娯楽座の皆様、皆様ご存知、皆様ご存知娯楽座の、
はい、じゃないですか、
楽しい、
はい、楽しい楽しい楽しい、その舞台が、はい、たくさんの、本当にいろんなゲストがたくさん出てらっしゃって、ロッキーホラーショーの感じもありつつ、はい、化け猫もありつつ、
化け猫もありつつ、
真田さん音響、
音響真田さん、
あ、真田さん、
はい、あ、でも真田さんじゃなくて別の人がやってるかもしれないけど、真田さんは今
チーム
チーム、うん、あの
ランナーが
パーツスタジオで、うん、待ってたよっていう
真田さん、大丈夫か、怒られるやつよ、
怒られるやつ、
怒られるやつ、
こっちやねん、
こっちやねん、こっちやねん、あの、はい、次回のミルクブレイクでは、だから、はい、化け猫ロッキーホラーショーの話もできるし、
なるほどなるほど、
あのミルクホールの10回から20回までの、
は
い、後ろにいるミッチも出てた公演の、あの前回真田さん出た時に、はい、あの1回から10回まで楽しかったよねって、こっから先がつまんなくなるんだよねって
そんなこと言いなさい、
天国編と地獄編だった
天国編、
次回地獄編に真田さんがだからロッキーホラーショーを乗っけてくるかどうか
です楽しみですね、
楽しいロッキーホラーショー、でもロッキーホラーショーファンも多いし、
はい、
すげえ楽しいと思います、
ね、そうですね、はい、もう一度日程をお願いします、
9月18日から23日で、
はい、
同じ時期にかぶってますんで、
はい、僕も行けるかな、
はい、
行けるかもしれませんので、
だからあの宇佐美くんが今まであの散々娯楽座見に来てって言ったんですけど、一度も見なきゃいけないですよこの人今回初めて見に来るかどうか、
先輩の舞台で、ね、
先輩だって何があるのって言ったら、いや、バイトと、あと見たいテレビがあるんで、本当に言うんですよ、
なめてんの、
おかしいだろって
嘘でも、
いや、
なんか
僕、見に行ってんですよ、だって、宇佐美くんのすごいつまんないやつ見に行ってんのJK さんだって、つまんなすぎて怒って帰っちゃうぐらいのやつ、
違う、体調が悪くて俺帰っちゃう
見に行ったら、すっごいつまんないって言えるから金返せって言ってくれよな
見に行ってからじゃないです
か、ね、そう、見に行ったら金返せってこの、ね、言えるんで、ぜひぜひ、あと、明日、
明日これ、多分明日以降の配信になる
んで、あー、もうい
いですけど、まあじゃあ、
もうこれイベントがある、8月25日にですね、BS プレミアムで、久本雅美の大納涼会っていう、
おお、
あれが、いよいよ明日オンエア、
おお、
それに僕と石原が石原あやはらっていうコンビで SM ネタをやってる
BS プレミアムで
BS プレミアムで
SM ネタ
直前まであ
の
あやはらのパンニチはどうだって話が現場であの議論になっててどうするカメラで映さなければいいかみたいな話になっててちょっと綾菜さん立ってくださいみたいなのがあってダメだなーって NHK 的にダメだって話になって僕ズボン
放送倫理
で上だけ裸で橋本真也みたいな格好で
橋本真也だったらいいんだ
橋本真也は OK
みんな見たことあるからいい
高いよ
そう
プロレスみたいな格好だったら大丈夫
だったら OK っていうのが出てます
じゃあ、まあ、BS プレミアムだったら再放送あるかもしれないですね
再放送あるかもしれないです
なるほどじゃあこういう番組に出てますってことで、
ね、当日収録日に、はい、あの頑張って髪の毛剃ってて、T T 字カミソリ力入りすぎちゃって乳首にチュッって
自分だからいいか。
そう、自分の家で鏡見て乳首から血の涙が流れてゲラゲラ笑ったけど、あの
ペリカンだ、ペリカンペリカンだよ。
ゲラゲラ笑ったけど、その後あの収録だと思って青くなっちゃってもう大変でした、で乳首にあの傷パワーバッド貼ったらすげえいじられちゃったあの伊藤麻子さんに相原くんはなんで乳首で右と左色違うのって言われてキズパワーパッドって言えなくてちょっと
よかった、それやったからさ、うん、他それなかったら大変なことになってたよ。そうそうたるメンバーがね、
そうそうたるメンバーです。
女芸人の飲み会っていうんで、うん、はい、それでネタやるとすごいよね。
いや
すごい。
もう他誰出たんだっけ、あのそのゲスト
は。ゲストはしずちゃん、南海キャンディーのしずちゃん。
南海キャンディーしずちゃんよ、うん、
ニッチェのお二人、
お
白鳥さん、
あの、ね、
タンポポ、
はい、タンポポの白鳥さん、はい、あと伊藤麻子さん、うん、あれ、メイプル、大久保さんも、大久保さんも、大久保さん、オアシズ2人、
三浦さん、
三浦さん、メイプル超合金の安藤夏さん、誠司さん、あの、千原の誠司さん、
もうお前いいとこで切ってくんねえから
いや、そうなるメンバーですよ、今
切
ったら。
そん中で愛ちゃんのお前誰だよ。
いや、
でかい。それでこれいじられたってことは、勲章だよ、これ。
カホ。乳
首の傷が勲章。
もうね、ガタガタ震えてました。
お疲れ様でした。
ということで、BS プレミアム見れる方、ぜひ。
ぜひぜひ。
8月25日見ておいてください。
はい。はい。ありがとうございます。他に何かありましたら、大丈夫ですかね。
劇団関係のはまだ。特にないですね。
リーダー関係はそうですね、はい、まだまだこれからちょっと、は
い、
ちょっとずつ
頑張っていきますけど、
小出しにしていきますんで、はい、企画はいろいろありますんでね、はい、またお付き合いいただければと思います。はい、はい、てなわけで、
はい、
今日は冷蔵庫マンさん来ていただきまして、
はい、
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。
ありがとうございます。
ちょっと佐野不在の中やらせていただきましたけれども、はい、茶碗さんの方からは
感無量ですね非常に良かったです。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあちょっと番組の方を、
はい、
取りさせていただきたいと思いますけど、
はい、はい、
というわけで、今回も愛と雪と感動とちょっぴりの一でお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、こちらから新庄雪と
ちゃんまつ2018、
相原智則と、
はい、ジェケグッドマンと、
ひひえ冷蔵庫マンと、
宇佐美としゆきと、
小野寺隆史
でお送りしました。それでは皆さん、また来週。
バーイ。